Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。パーソナリティの春さんです。4月の第1週になったんですけれども、突然タイトルが変わってびっくりされている方もおられるかもしれません。今まで「もうすぐ朝ですよ」というタイトルで、番組を続けてきたんですけれども、心機一転、新しいタイトルで、発信をしていきたいと思っています。後ほどどうしてそういうことになったのか、喋ってみたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛媛スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。愛媛スタジオから今、お届けしてるんですけれども、どうして愛媛スタジオかというとですね、実はですね、今まだ2月で、ここ愛媛松山で愛媛マラソンがあったということで、今走ってきました。以前ですね、今年の目標はということで、各スタジオ、夢の種のある、スタジオがあるところのマラソンを走って、その前後で収録をするというのができたらなというので、前回ですね、岡山スタジオで岡山マラソンを走る前に収録で、今回、愛媛マラソンを走って、今日はですね、今回は走り終わった後に収録で、実はですね、3月にの収録はですね、名古屋シティマラソンハーフなんですけれども、それを走る前に収録しようかなってちょっと企んでいます。ということでですね、今日は愛媛スタジオからお送りするんですけれども、先ほど言ったように、番組名をですね、Believe in yourself きっと大丈夫という、タイトルに変えて、これから発信していこうかと思ってるんですけれども、今日は、どうしてそういうところに至ったのかということと、せっかく愛媛来てるので、愛媛マラソンの話の2本立てで、今日お話ししようかなと思ってます。まずですね、愛媛マラソンの話からちょっとしたいかなと思ってるんですけれども、今日のスタートが朝10時で、制限時間が6時間で、この収録がですね、夕方の5時からということになってて、6時間で走り切ってギリギリ間に合うかなというギリギリのタイミングだったんですけれども、なんとですね、ゴールしたのが3時51分、もう本当にギリギリで、ちょっと休んで、ちょっとお腹に、入れて、まあ、あのブースでなんか、無料で出してくれるサービスがあるので、それをちょっと小腹が空いたんで入れて、着替えてきたらですね、もう収録という時間になったんですけれども、フルマラソンは、今年というか今シーズン3回目で、今シーズン最後のフルマラソンだったんですけれども、当初ね、5時間を切れればいいなというのを目標にしてたんですけれども、これの1個前に走ったのがホノルルマラソンだったんですけれども、その後ですね、なんか気が抜けたというか、まあ、体調も思わしくなかったんで、なかなかですね、それを理由に走らなくて、走行距離も伸びてないし、その間、まあ、筋トレとかね、ストレッチとかやればよかったんですけれども、それもまあサボり気味で、体がなまってる状態で、実は日曜日、がレースなんですけれども、金曜日からですね、まあ、広島を出て、四国を旅しながら、 ここの場に来ようということで、金曜日からですね、まあ美味しいものを食べて遊んでということで、その間まあ走ることもせず、ちょっとですね、オーバーウェイト気味で走り始めたらですね、案の定体が重くてですね、10キロぐらいでもうバテバテっていうか、今日はもうダメかなと思いながら、で前半がですね、天気良かったんですけれども、風が結構きつくて、向かい風で、なかなかスピードも出ないし、それどころか向かい風なので余計なエネルギーを使うということで、もう10キロぐらいでもかなり疲れてて、今日はダメかなって思いながら走ってたんですけど、でもせっかく来たんだし、この愛媛マラソンの完走をすると、フィニッシャーズタオルが今治タオルということで、これ欲しいなと思って、これを目指して、とにかく完走しようということで、途中からはですね、ちょっと、ゆっくりめっていうか、とにかく最後までバテないようにということで、走り切れたんですけれどもね、走り終わってみると、苦しかったんですけれども、やっぱ達成感あるし、最後は笑顔になれるということで、不思議ですよね、マラソンっていうのは。それぞれのね、マラソンを走るときに、目的っていうか、今回は、何を主眼にっていうので、実は、サブ5を目指してたんですけれども、途中で切り替えて、確実に完走ということになったんですけれども、ホノルルマラソンはね、とにかく楽しむと。でその前の、初の完走の時には、とにかく楽しく完走したいということで、それは目的達成できたんですけれども、今回はね、当初の目的は達成できなかったんですけれども、途中で切り替えて、それなりにっていうか、最低限の目的っていうか目標はね、達成できたんでね、良かったかなと思ってます。で念願の今治タオルのフィニッシャーズの、ね、タオルももらえたし、愛媛まで来た甲斐があったかなというふうに思ってます。ということで、岡山、愛媛、で次は名古屋が予定されているので、あとですね、東京マラソンと那覇マラソンを走ったら、 あと大阪ですね、大阪マラソンを走ったら、全国7拠点制覇ということで、できるので、それぞれね、都市型のマラソンはまず抽選でエントリーしても走れるかどうかわからないので、そこが第一関門なんですけれども、そこの第一関門をね、突破できるように応募し続けなきゃいけないんですけれども、早い段階でね、できればいいかなと思ってます。ということでね、愛媛マラソンの話はね、それぐらいにしてですね、本題というか、今回ね、Believe in oneself きっと大丈夫というタイトルを決めたんですけれども、これを決めるのもね、ちょっといろいろと考えて、どっちかっていうと、タイトル変えようがありきっていうかね、先で、いろんなパターンをね、ノートに書き出して、何がいいかなって、今自分が持ってるのに一番フィットするのは何かなっていうので、結局これになったんですけれども、ちょっとね、ラジオで多少言ってきたんだけども、言ってないこともあるので、どうしてこういうところまで至ったかっていうのをね、もう一回振り返ってみたいと思うんですけれども、どっから話しようかな。ちっちゃい頃にね、自分の両親が離婚して、 僕は父親方に、引き取られてというか、まあ、父親に親権があったので父親と暮らすことになったんですけども、それがまあ小学校入る前だったんですね。で、ほどなく父親は再婚して、新しい母親が来てですね、中学校、卒業するぐらいまで、育ててもらったんですけれども、また父親は離婚 しちゃったんですけれども、僕高校の時に1年間アメリカに留学してたんですけれども、まあ、その頃から別居はしてて、ちょっとね、あまり関係は良くなかったんですけれども、留学から帰ってきたら離婚してたという形でね、まあ、2回目の離婚で、その後もね、まあ、自分は、大学社会人となったんですけども、その間父親は2回結婚したのかな、なんで結構ね、離婚再婚離婚再婚を、まあ、繰り返すような、家庭に育ってたんですけども、まあ、そんな中でね、自分は多分ね、いい子にしてなきゃいけないっていうか、まあ、そういうところからね、まあ、親の顔色をうかがうようなね子供だったんかなと思ってて、で、まあ、でもね、だからといって外でぐれたりとかそういうこともなく、まあまあ普通に普通にっていうのかな、育ったんですけども、で広島に来て結婚して子供ができて、まあ、しばらくね、まあ、自分好きなようにっていうか、自分がねやりたくて来た会社でやりたい仕事をして、でアメリカに駐在もさせてもらって、で、まあ、帰ってきてからは大きなプロジェクトっていうかね、任されたっていうか、まあ、そういうところにね、仕事をさせてもらったっていうところだったんですけれども、実はね、まあ、自分では順風満帆に来てたかなっていうふうには思ってたんだけども、まあ、でもそうじゃなかったんかもしれないなと思ってて、40過ぎたぐらいから、まあまあそこそこ責任のあるポジションに会社でもついて、その中でね、もっと成果を出さなきゃいけないとか、人と比べて自分ができないとか、もっとできるはずだとかいうところを思うようになって、自分をね、なんかな、追い込むっていうかところにね至ったんですよ。で、まあ劣等感とか罪悪感に包まれた生活をするわけなんですけれども、それでね、そんなできない自分っていうのをねさらけ出してね、周りに協力を求めれば、まあ、よかったのかなって今振り返れば思うんだけども、まあ、そんな恥ずかしい自分を見せることもできないと思ったり、その失敗するくらいならチャレンジしない方がいいとかいうようなところまで、考えるというか、そういうような思いに至ってて、でそうなってくると、なんかね、家の中っていうか家庭でもね、なんかいろんな出来事が起きて、で自分が頑張らなきゃいけないとか、自分がどうにかしなきゃいけないとか、まあ、自分のせいでこうなったんじゃないかとか、まあ、いろんなことを思うようになっちゃって、で、まあ、だんだん自分の心が弱ってきたというようなところで、で50を過ぎたぐらいにようやくね、なんか外の方にちょこっと目を向けれるようになって、いろんな人に会ったり、本を読んだり、セミナーに行ってみたり、その、まあ、カウンセリングみたいなところを受けてみたりというところで、ようやくなんかいろんなことを体験して、まあ、これの一個前のタイトルが、もうすぐ朝ですよっていうタイトルなんですけれども、その時に思ってたのが、まあ、明けない夜はないというようなね、ことに、至って、まあ、番組タイトルはね、もうすぐ朝ですよっていう風に、ね、なってるんですけども、まあ、そういうところで、いつかね、いいっていうか明るい、時はやってくるんだというようなことがね、信じられるようになって、 ラジオでね、夢の種に出会って、夢の種でそういう発信をしてきたですよ。で、もうすぐ朝ですよっていう番組で、45回の収録をしたんですよね。で、その中で、その人のね、ゲストさん来てもらってるんですけども、その人の人生のストーリーを語ってもらったりとか、いろんな、その方もね、いろんなところを乗り越えて来られた方もおられて、そういうような話を聞いて、最初はね、その番組はこの夢の種の趣旨であるご縁応援貢献ということで、自分が応援するつもりでやってたんだけども、よくよく考えてみると、自分が応援されてきたなっていうのをつくづく思って、その明けない夜はないっていうところをは、実はまだ明ける前なんですよね、そのタイトルっていうのは。で、その頃も自分はまだ、夜が明けるのを待ってる段階っていうか、もっと自分が羽ばたく準備をしてるというような思いでやってきたんだけども、45回を通じて行き着いたところっていうのは、それだけじゃないんですけどね、その間いろんな体験をしたり、ラジオじゃなくても、ラジオの関係の方もいるんですけども、自分がいろんなところに行って体験したりとかいうところで、自分のことをね、信じるっていうことの大切さっていうことと、信じて、行動すれば何が起きても大丈夫っていうことに、気がついたっていうか、そこに行き着いて、それをテーマに、ラジオで発信をしてみたいなっていうふうに思ったんですよ。これが、年明けた頃なんですかね。たまたまね、読んでたブログに、何が起こっても大丈夫っていうような、趣旨のねブログを読んで、あ、これだっていうふうに思って、今自分が思ってることは、何が起きても大丈夫、その目の前の出来事っていうのはね、事実としては一つなんだけども、それをどう捉えるかっていうのは、十人十色で、その人の捉え方によってそれがいい出来事にもなったり悪い出来事にもなったりということで、その実は何が起こっても大丈夫なんだけども、その捉え方の癖があったりとかね、いうところでそれが大問題になったりっていうところがあるんじゃないかなっていうのに気づいたっていうか思って、そんなところをね、自分の言葉でも発信したいし、そういうことを信じれる人、何が起こっても大丈夫って本当に信じてる人をゲストに呼んだり、多分そうなんだろうなっていうふうには思ってるんだけども、まだいまいち信じれないっていう人もね、多いと思うんで、そういう人も呼んでね、じゃあその信じるってどういうことなのかっていうようなものもね、語ってみたいなっていうふうに思ったりとかしてて、そこにね至ったんですよね。で、すごい、なんかこれすごいタイミングが、なんかね、いろんなスピリチュアルでね、ちょっと気持ち悪いっていう風にね感じる人もおるかもしれないんですけれども、ちょうどね2月の立春っていうのは、昔で言うと新しい年が始まる時で、そんな時にちょうどタイトルの変更をしようというふうに、考えて、それに実行に移して、このタイミングでいろんなことがね、自分にとって何か新しいことを始めるタイミングかなと思ってて、でそれがいろんなことが重なって後押しされて、でちょっとね迷ったんだけども、今までねその もうすぐ朝ですよっていうタイトルで積み重ねてきたいろんなことがあるので、それは僕にとって大きな財産であるんで、それをなんかこう捨ててしまうような気持ちにちょっとなったんだけども、まあ、でもそこで踏みとどまってても、まあ、新しいことは始まらないかなっていうふうに思って、で思い切って変更することにねしたんですけどね。うん、で、うん、あとねこれもね あんまり言っていいのかちょっとね、家族のプライベートのことなので、まあ、時々ラジオでは言ってるんだけども、息子がね、まあ、まだ家にいるんですけれども、まあ、不登校から始まって、まあ、家にいるんですけれども、まあ、その息子もね、なんか最近ちょっと明るくなったっていうか、まあそんなにね暗くはないんだけども、家におる時には明るくしてるんだけども、ちょっと何かね動き出すじゃないかなっていうふうに僕には見えてて、でなんかね息子と自分ってなんかシンクロしてるような気がして、実はその夢の種を始めようと思ったのは、息子がねその不登校の中でもちょっと動き出した時期があったんですよ。でその動き出した時期に合わせて、この夢の種のパーソナリティ募集の説明会があって、でそれに行こうっていうふうに思えたのも、息子が動いた姿を見て、まあ、自分も何かやってみようというふうに思えたっていうところがあって、で今回もね、なんか息子の動きを見てて、まあ、自分はなんか後押しされているというようなちょっと気がしてて、なんでね何かねこの1年っていうか、これから先大きなね変化があるような予感がしてて、で新しいことをね始めようかなっていうふうにちょっとねワクワクした気持ちになってて、まあ、4月がね息子の誕生日の月なんですよ。なんでねこの放送の初回っていうのが4月なので、すごくいいタイミングで、何かなんかな、これこういろんな出来事ってね、なんかこうなんかな、別々に動いてるようなんだけども、実はなんかつながってるのかなと思ってて、これなんか偶然じゃなくて、うん、なんか必然必然のような気がしてて、ちょっとねどうなるかっていうのはね、まあ全く分かんないんだけども、そのなんかな、うん、何かね家族でね大きな変化がねあれば嬉しいなっていうふうに思ってます。はい、ちょっとね取り留めのない話で、ちょっと初回にしてはねちょっとあまりまとまった話ができなかったんですけれども、ちょっとここでジングルを挟んでみたいと思います。もう一つねちょっと言いたいことがあって、不登校のね、父親っていう立場で、いろんな情報発信をしてる人って少ないんじゃないかなって思ってて、不登校のね母親っていうのはね、いろんなブログを書いたりとかいろんな活動してたりとかしてね、でまあそういう人たちを集って、なんかな、交流をしたりとかする場があるんですよ。なんでね、僕何ができるか分かんないんだけども、まあ、うちがね 今どういう状態かというのはまあちょっと置いといて、でもどういうふうに捉えたりとかね、僕はどういう経験をしてきてね、どういうふうに思って今どう感じてるかっていうのをね、なんかこう発信したりとか伝える場があればなっていうふうに思ってて、実はね、その不登校に息子がなりかけた頃にいろんなブログを読んでて、北海道のね、ブログを書いてる女性の方がおられて、しーちゃんという方なんですけども、その人のね、息子さんとすごい、似た状況で、子供がね、で、まあ、時期も同じぐらいで年齢も一緒だったということで、まあ、ブログでコメントのやり取りをしてたんですけれども、最初のね何年かはね僕のことをお母さんだと思っててらしいんですけれども、それぐらいねお父さんっていうのがねそういう場に出ることが少ないじゃないかなと思ってて、で、まあ、その方もね、その時はねなんかペンネームみたいな名前で、ブログを発信されてたんですけれども、今はね息子さんも外に、動き出したということで本名で活動をされてるんですけれどもね、まあそんな形でね、僕はまあペンネームというか、まあ、でも誰か分かるような形で情報を発信してるんですけれども、なんかねまあ、このラジオも通じてもだし、そのブログだったりフェイスブックだったりというところでね、その、まあ、不登校であったり引きこもりであったり、その当人であったりね、家族であったりというのをねゲストに招いてね、そのあまりね外に出ない、そういったことの実態っていうかね、いうのをね発信しながらね、それをきっと大丈夫、自分のことを信じてっていうことをね発信できればいいかなっていうふうに思ってて、ちょっとね具体的に何をやるかっていうのが全然アイデアないんだけども、まあ、なんかねこういうふうに発信していったら、いろんな人がねアイデアをくれたりとか機会をくれたりとかいうことはあるんじゃないかなって思ってて、今まででもねあまり構想がなくてもやりたいことをこう口にしたらそれが現実になるっていうことを何回か体験してきてるので、まだ形になってなくてもやりたいことを自由に語るっていうのは何かね未来につながるんじゃないかなと思ってて、まあ、無責任のようなんだけども、実はそういうところがね心に溜めてるよりもね外に出した方がいいんじゃないかなっていうふうにねそれも思ってるので、それ自体もねBelieve in oneself、まあ、僕の場合は Believe in myself、 自分のことを信じてっていうことなんだけども、ちょっとねこれからまだ番組も始まったばっかだし、この後どういうふうな展開になるかっていうのはね全く不透明なんだけれども、まあ、これをきっかけにまたちょっと幅広く何か活動ができたり、もっといろんなね多くの人に知ってもらったりとかねできればなっていうふうに思ってます。番組タイトルはね変わるんですけれども、もともとね、自分らしく生きるを探すっていうことに対しては根底でね通じるものはあると思うので、まあ、とにかく自分らしく生きるっていうのの、ことを、これからも追求していきたいと思いますので、これからもね春さんの番組タイトル名は Believe in oneself、 きっと大丈夫、これからもねよろしくお願いします。それではね来週からもうちょっとね構成を考えてね発信していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それではまた来週お目にかかりましょう。おやすみなさい。